青森すこやかナビ、いきいきすこやか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは青森県立中央病院栄養管理部管理栄養士の下山恵里香さんと幼内真理子さんです。下山さん、幼内さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、下山さんと幼内さんに、顕微鏡での管理栄養士さんとしてのお仕事についていろいろお聞きしたいと思ってるんですけれども、その前に、まずお二人の自己紹介をお願いしたいと思っておりまして、じゃあまず下山さんからお願いしていいですか？
はい。出身の方がですね、青森県八戸市。平成27年に青森県立中央病院の方へ入職して、現在、2年。半ぐらいになっております、はい、で趣味なんですけれども、スポーツ全般が好きでですね、中でもランニングがすごく本当に好きで、音楽聴きながらであればもうどこまでも走れるぐらいに、好きなんです。
ありがとうございます。じゃあ幼内さん、よろしくお願いいたします。
はい、と私は弘前市の出身で、平成27年に青森県立中央病院に入職。
はい。
趣味なんですけれども、休日は結構食べ歩きしたりですとか、あとは、飼っている黒猫のジジがいるんですけども、遊んで、まったりと過ごすのが好きです。
物知らずの私に、その栄養士さんと管理栄養士さんがどう違うのかっていうことを教えていただいていいですか？じゃあ、下山さん。
まず栄養士なんですけれども、養成施設の方で所定の単位を取得することでも授与されるような資格になっています。一方で管理栄養士の方なんですけれども、こちらは国家資格になっていて、もうちょっと病態に関する専門的な知識だったりとかを学んで、国家試験に合格して得られる資格になっています。で、主に病院の中での業務の違いなんですけれども、病院で栄養士は主に給食管理の方を、主に行うんですけれども、管理栄養士の方は傷病者であったりとか、ここの患者さんですね、やっぱり皆さん症状だったりとか体質とか異なりますので、そういった面を考慮した栄養管理だったりとか、あとは栄養指導ですね、実際に行って治療に携わるっていう点が最も大きな違いになってくるのかなと思います。
特にその管理栄養士さんとして、こういうことが必要なんだってなんか日々感じられてらっしゃるようなことはあるんですか？
そうですね、やっぱり患者さんの食生活にダイレクトに関わる部分なので、やっぱり食事って人の楽しみの一つの部分なので、ここでやっぱりカウンセリング的な部分も大きいので、いかにして患者さんにまず関心を持ってもらってやる気を引き出してもらうかっていう、そういったコミュニケーションスキルも問われる部分になってくるかなと思います。
素晴らしい。
専門知識だけじゃないっていうことですよね。じゃあ実際にその献立作りとか、そういうことをこう栄養面から実際されてると思うんですけれども、それ以外にもどういった仕事をされてるか、幼内さん教えていただいてもいいですか？
はい、私たち管理栄養士はですね、栄養管理計画書っていうものを作成して、入院患者さんの栄養管理を行っています。あとは入院と、あと外来の患者さんに対して個別とか、あと集団の栄養指導実施したりですとか、
そうだ、
あとは県民公開講座っていうのがあるんですけれども、そこで糖尿病ですとか、あとは肝臓病などについて、お食事のお話しさせていただく機会もあるかなと思います。
やっぱ今の話聞いてたら、なんていうか個別対応っていうか、お一人お一人の患者さんに合った何か対応っていうことをもう常にされてるみたいなこともあるんですよね。
ああ、そうですね。その他にも私たちの場合だと、病棟ごとに担当の管理栄養士って決まってるので、担当病棟で様々な理由から食べられないとかっていう方いらっしゃるかと思うんですけど、その食欲不振になってる方に対して、食事内容の調整、こういう食事がありますよ、こういうのどうですかとかっていうご提案に上がったりはさせていただいてますね。
素晴らしい。
顕微鏡でですね、いろんな患者さんがいらっしゃると思うんですけれども、管理栄養士としてお仕事をしていかれる中で、どういうことに一番気をつけてらっしゃるか教えていただいてもいいですか？下山さんにお聞きしてもいいですか？
はい、そうですね、基本的なことではあるんですけれども、 栄養指導にこう携わるので、まずは自己管理をきちんとしたいなと、
うん、下山さんのっていうことですかね。
そうですね、ちょっとこ う体型であったりとか、
そうなんですよね。
やっぱりこう簡単に痩せてください、痩せてくださいと、
ドキドキドキドキ、
なかなかその減量っていうのが実際にやってみると難しいことだったりもするので、できないことを患者さんにやってくださいって私も言いたくないんですよね。自炊をしてないのに患者さんにバランスよく食べてくださいとか、やっぱりそういうことは言いたくないですし、やっぱり受け入れてももらえないと思うので、こう一人暮らしの方で特にこう高齢の方だったりすれば、やっぱりもう一人分だけ作るのもめんどくさいとか、あとはこう現場仕事の方、こう外で仕事することが多かったりとか、あとはこう長距離のドライバーさんだったりとか、やっぱり食事の時間が本当にこう仕事のスケジュールに左右されてしまって、きちんとした時間に取れなかったりとか、あとはもう外食とか、あとどうしても買って食べる中食がメインになってしまうっていう方もやっぱり多いです。そういった方に本当にバランスよく食べましょうって言ってもちょっと難しいお話になってしまうので、そういう方でも、あ、ちょっとでもやってみようかな、できるかなって思ってもらえるように、例えばスーパーとかコンビニとかのお惣菜、まあ食べるんだったらこういうのがいいのかなっていうような、こうスーパーとかコンビニとかいろんなところに行くようにして、品揃えの状況は知るように、心がけてますね。
すごいね。
あとそう、幼いさん、実際そのじゃあ、がんの患者さんを目の前にして、どういうふうなこう、なんか対応っていうか、気をつけてらっしゃることとかっていうのはあるんですか？
私の場合は、まあ、特に、患者さんの今感じてる気持ちっていうのをしっかり聞き取るようにしてます。で、例えば、まあ、胃がんの術後とかの方だと、うん、まあ、これから体重どういうふうに変化していくんだろうとか、あと術後の食事どういうの食べればいいんだろうっていうふうに不安すごく感じている方多いので、うん、まあ、栄養指導の時点で例えば体重の減少率ですとか、あと合併症を起こさないためにはこういうふうに食事で工夫すればいいんだよっていうお話しさせていただいたりとか、あとやっぱり食欲不振っていうのは出てくる方もいらっしゃるので、うん、食事が食べられないとき、こういうふうに調理すればいいんだよっていうご提案したりとか、あとは市販されている栄養補助食品の提案とかもさせていただいてます。
糖尿病の患者さんもきっとたくさんいらっしゃると思うんですけど、こうどういうことを気をつけてらっしゃいますか？
はい、糖尿病の患者さんについて特に注意している点が3つあるんですけれども、まず一つ、その人自身のこうライフスタイルですね、を理解するっていうところですね。やっぱりその人個人個人でやっぱりこう夜勤の方だったりとか、本当にいろんなこう生活時間帯のズレだったりとかあったりして、そういうところをまずこう理解するっていうところと、どんな食生活をしてる方でも本当に食生活の否定を真正面からしないっていうところですね。やっぱりあとはこう一つでも改善できそうなポイントを一緒に探していくっていうところで、皆さんこう取り組みやすいポイントやっぱり一つ一つ違うと思うんですね。お酒減らせるよっていう方だったりとか、それよりだったらおやつの方減らせるかもっていう方だったりとか、またまたちょっとこう運動して消費できるかもっていう人だったりとか、いろんなこうパターンがあると思うので、そういったこう改善できそうなポイントをまず一つ一緒に検討していくっていう部分ですね。
素晴らしい。
いやいや、本当にね、そのお二人のプロ意識にはね、すごく脱帽なんですけど、実際の献立を考えるときといいますか、作るときに、いろいろ工夫をされてるってことをお聞きしたんですけれども、どんな工夫をされてるのか、下山さん教えていただいてもいいですか？
はい。献立の方ですね、委託の方の栄養士さんにお願いしているものなんですけれども、食事、やっぱり患者さんの入院生活の中でこう大きな楽しみの一つになってくるものですね。で、特にこう入院がやっぱりこう長期にわたってる患者さんであれば、どうしても献立サイクルっていうのがやっぱりあって、同じような献立が回ってきてしまうこともあるんですけれども、やっぱりあまりそういうのが続くと飽きてしまいますよね。で、そういったところでこう使用する食材、入院中でもちょっとこう同じようなメニューになっても季節感意識していただけるように旬のものにちょっとこう変えてみたりですとか、あとは季節に合わせて献立内容の方もですね、ちょっとずつ変わってきます。ではこう食欲がない患者さんですね、やっぱりこう少しでも食べてほしいなって、本当に一口二口でもやっぱり食べてほしいなっていう思いがあるので、そういった気持ちになっていただくためにこう 四角の方からこう色彩も意識して彩りも良くしてちょっとこう気持ちにアプローチしてもらうような献立になったりもしてます。あとクリスマスですとかあとお正月以外のこう月にでもですね毎月1回行事食の献立があります。例えば3月3日のひな祭りですとかあと5月5日の子どもの日だったりとかなんですけれども行事食の日ですね献立の工夫だけでなくって患者さんの食事のトレーの方にその季節に合ったメッセージが印刷されたカードを添えて配膳させていただいて、そういったところでもちょっとこう入院中でも季節感を感じていただけるような工夫もしてます。
そうか、多いね。
これからイベントのようなものがあったらぜひご紹介いただきたいんですが、下山さんいかがですか？
はい、私の方から2点ほどイベントの紹介をさせていただきます。まず一つ目が11月4日土曜日に予定されているご当地カフェ in 青森というイベントなんですけれども、こちらねぶたの家わらせで開催される予定になっているものです。
はい、
でこちらの内容なんですけれども、がん治療と食事をテーマにした、カフェということで、お茶とご当地スイーツを楽しみながら講演を聞いて抱えている問題をみんなでこう話し合ってみるっていうようなイベントになっています。あともう一つの方のイベントなんですけれども、はい、11月26日日曜日に予定されているイベントで、場所の方が青森国際ホテルで、日本消化器病学会東北支部主催の市民公開講座が開催される予定になっております。テーマの方がですね、お腹のがんの予防と早期発見というテーマ で、こちらの方が講演が管理栄養士の講演も予定されてます。管理栄養士の方からは総合的に見てこうバランスの良い食事ということでお話しさせていただきますので、皆様のご来場の方お待ちしております。
11月4日、ねぶたの家わらっせのご当地カフェイン青森と、それから11月26日日曜日の青森国際ホテルのお腹のがんの予防と早期発見というテーマのイベントのご紹介を、していただきました。ありがとうございます。いろいろ今日教えていただいたんですけども、最後にお二人から一言ずつですね、頂戴できたらと思うんですが、まず長内さんいかがですか？
はい、生きていく上で食事は本当に大切なものです。で、食事に関して情報がたくさん溢れている時代なんですけれども、その中で自分の体に合った正しい情報、これをもとにして、ぜひ皆さん食生活を送ってみませんか。で、個別栄養指導っていうのがあるんですけれども、まあ、集団とは違って、個別栄養指導では皆さん一人一人の体に合ったお食事のお話させていただきますので、栄養指導を受けたいって思われた方はぜひ、行かれてる病院の主治医の先生にお話しいただければと思います。管理栄養士いる施設でしたら、私たち管理栄養士 100% の力を持って皆さんの食事のサポートさせていただきたいと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、力強い言葉ありがとうございます。下山さんいかがですか？
はい、私たちの体、こう何気なく普段口にするものからできているんですけれども、何かこうきっかけがないとなかなか自分の食生活って振り返られないもので、病気になってから初めて食生活を見直すっていうのではなくて、やはりこう日頃からこうできるだけバランスよく食事を食べて、病気にならないように気をつけて健康でいられるっていうのが一番いいかと思いますので、今一度こう今回のラジオがご自分の健康だったりとか食生活を、関心を持って振り返るきっかけになればいいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ね、我々がねこの世に生きた生まれた瞬間から、やっぱり食べないと生きていけない、で食べるっていうことはさ普通のように思うんだけど、私は人生の楽しみの最大のものだと思うんだよね。
私も
ね、食べるってことは人生を楽しむ、食事は人生の楽しみ、そして人間豊かになっていく、そんな気がするので、やはりね、ただ食べることに対してやはり上手にきちんと栄養バランスを考えながら食べることで健康も維持できるということで、人生を楽しむために何かあったら栄養管理士さんに相談して、より人生を楽しめるようにいろいろご指導お願いします。今日は勉強になりました。
はい、今日は青森県立中央病院栄養管理部管理栄養士の下山恵梨香さんと長内真理子さんにお話を聞きしました。下山さん、長内さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。